マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第133回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第133回目になります。133という数字はですね、ちょっと昔思い入れある数字でして、昔ですね、もう十何年前ですね、1995年、そうですね、 Windows95 が出た頃ですかね、パソコンの CT のスペックで Pentium133MHz っていう 133MHz ですね、ノックロックのマシンがハイエンドマシンだったんですね。非常に憧れましてね、なんかやるには Pentium133 とか120ぐらいになってダメだなって言った時期で、なかなかその時はね、マシン買えなかったんですけど、そのちょっと後にですね、Pentium166 とかマシンを買って、その時思うとね、133と憧れのはどうだったなっていうのはありました。本当に昔の話になってしまいますが、さてそんな133回目、今回お話しする内容は、前回予告しました通り Windows Live Sky Drive の話をさせていただきます。ちょっとね、バックで、犬の鳴き声がすると思いますけど、連休でしてね、で連休でもちょっと休止券結構してたんですけど、パシフィコ横浜でなんかペット泊っていうのをやってまして、でうちポメラニアンのメスを飼ってましてね、キャンキャンキャンキャン吠えてよく噛む犬なんですけど、そういうのもあって、ちょっと ねうちの家内と娘とですね、ポメラニアンを連れてですね、ちょっと車で行ってきました。そんな休日もしてる過ごしてるんですが、結構後ろで今泣いてますけどね、そんなところなんですが、話を戻しますとスカイドライブなんですが、今回ですね、4月24日になりますかね、スカイドライブのアップデートがあったと発表がありました。そのお話をねさせていただきたいと思います。ただ今回の、Windows スカイドライブ、マイクロソフトが提供するパーソナルクラウドサービスの一つということで、大容量のディスクをですね、オンラインストレージとして提供するサービスです。従来はね、25GB を無料で使えると、そういうことになっていますが、すいません、キャンキャンキャンキャンうるさいと思いますが、このまま続けますね。で、今回のアップデート内容、前回はですね、11月から12月にかけてすごいバージョンアップをしました。より使いやすく、いろんなデバイスで使えるようにっていうところで、さらに今回は、さらにそれをもっと推し進めたという形のアップデートになります。ということで、まず大きくはですね、4つ私から見て挙げられると思うんですが、まずアプリケーションが充実されました。 Sky Drive for Windows というアプリケーション、それがプレビュー版リリースということになりました。それと Sky Drive 自体のローカルハードディスクへのファイルの同期とか、他のパソコンのファイルを参照できている機能が追加されました。それとサービスの方なんですが、容量の変更と追加オプションによって容量を増やすことができるようになりました。それと最後にマルチデバイスということで、従来ですね、 iPhone でも使えるって言ってますが、 Windows Phone だけじゃなくて iPad、 Mac、こちらもですね、対応できるようになりましたんで、ぜひこれを番組をお聞きのね、 Mac ユーザーの方もちょっと聞いていただきたいなと思っております。さて、今回の、特徴です。とにかくスカイドライブっていうのが Windows に最適化されたパーソナルクラウドストレージということで、よりね、 Windows から従来その Web でアクセスするクラウドサービスから、より Windows から普通のファイルシステムとして使えるようにという、それに近づけたといいます。それといつでもどこでもどのデバイスでも使えますということで、先ほど言いましたように Windows、 Microsoft 製品以外にも Apple 製品だとかですね、あと Microsoft から公式に出てないんですが、API が公開されてますので、実際ですね、Android 版、 Android のスカイドライブアプリというのも出ています。実際ですね、ちょっと Android の端末、私ちょっとねお世話になってる方からですね、ちょっと1台いただきましたね、 SH12C というドコモの Android 端末、白ロムで使ってます。SIM が入ってないんですけども、それでちょっと使い始めまして、ちょっとそこの辺でもいろいろ研究したいなと思っています。さらに、先ほど言いました柔軟なストレージモデルということで、必要に応じてですね、容量を増やすことができる。 まあ、大体普通そのちょっとあと容量での話は後でしますが、 25GB だけど、いやもっと使いたいんだ、お金払ってでもという方のために有料の追加オプションサービスもできました。まあ、それ以外にもですね、その一つのファイルの容量の制限をちょっと緩和させるとか、そういうこともやっております。でまずお話したいのが、まずアプリケーションですね。 SkyDrive for Windows というアプリケーションが出ます。でこれはですね、どういうものかといいますと、 Windows のエクスプローラーに SkyDrive を統合させるソフトですね。でこれは面白いのが、インストール自体はしますと、今マイクロソフトのサイトからダウンロードできます。ちょっとまだ扱いはプレビューリリースということになってますが、ダウンロードしてインストールするとですね、特にアプリケーションは表に出てこないんですが、エクスプローラーを立ち上げると、例えば Windows 7とか使っている方を見ると思いますから、エクスプローラーの左の上の方ね、お気に入りとか、あとダウンロードデスクトップとか、最近表示した場所とか、こうあとその下にライブラリとか出てくると思いますが、そこのねお気に入りの項目の一つに SkyDrive というフォルダーが1個できます。でここを選択すると、なんと Windows のエクスプローラー上に SkyDrive のフォルダ構成がそのまま反映されているんです。これどういうことかというと、 Windows のエクスプローラーから普通に SkyDrive のファイルが見れるようになります。見れるだけじゃなくて、ファイルのコピーも例えばドラッグ&ドロップとかですね、そういうことも可能になっております。もうそういうことによって、やっとですね SkyDrive と Windows のエクスプローラーが統合されたって言います。まあ、Windows 8ではね、統合されるされるって話は出てたんですが、 Windows 7ででもですね、まあ、Vista でもね、 Vista でも7でもですね、統合されたっていうことで、もう普通のファイルシステムとして使うことができるようになりました。まあ、従来、以前この番組でお話ししましたように、グラディネットクラウドというソフトでドライブにマウントすることはできたんですけど、まあ、それはそれでね、非常に他のクラウドサービスにも対応しているんで、私も今でも使ってますけども、今回はマイクロソフトの純正ソフトとしてですね、このスカイドライブが普通にエクスプローラーから読み書きできる、開くことができるということになりました。でさらに面白いのが、このスカイドライブのデータと Windows マシンのこのパソコンとのですね、ローカルのハードディスクの一部のホルダーを同期させることができるんです。まあ、スカイドライブというホルダーを作って、そこの内容とスカイドライブの内容を同期させるんですね。ですから、例えばオフラインの時、スカイドライブとつながらない時もスカイドライブのファイルは一応コピーされてますね、使うこともできますし、オンラインになれば例えば変更があったらスカイドライブ側に反映することもできます。つまりスカイドライブとハードディスクの内容は常に同期することができるようになりました。例えば面白い例として、 Windows フォン、 Windows フォンで写真撮りますね、それ自動的にスカイドライブに写真としてアップロードされます。でその内容というのは常に同期されるんで、パソコンでいじってる、パソコン開くと Windows フォンの撮った写真のデータが、まあ、もちろん SkyDrive の方は参照できるんですが、それだけじゃなくて自分のローカルドライブの方にもコピーされるということになっています。いずれにしてもですね、 SkyDrive そのもので共有ができてるんでいいじゃないかっていう考えもあると思うんですが、自分のハードディスクにコピーされるってことはそれなりにパフォーマンスが上がるわけですね。で書き込んだら、変更したら、ファイルの追加をしたら、その SkyDrive に反映されますんで、すごくアクセスのねパフォーマンスが上がると思うんです。ということで、どうも考えとしては、スカイドライブというクラウドストレージサービスを使いつつも、ハードディスクというのはキャッシュとして使ってはどうでしょうかっていう提案の一つじゃないのかなって私は思っています。まあ、そんな形でですね、ファイルの同期ができるということになります。で先ほどMac 版も出たと言います。つまり Mac とも Windows マシンともローカルハードディスクレベルで同期が取れるということになります。さあ、Windows Live Mesh の立場、もうじゃあどうなっちゃうんでしょうねっていう、まあ、心配があるんですけども、まあ、そんな形でですね、スカイドライブより統合されました。つまりスカイドライブを経由して複数のマシンでのローカルハードディスクのファイル共有もできるということになっています。まあ、早速ですね、 Windows ホームサーバーにこのスカイドライブアプリを入れてる方のね、まあ、当然ホームサーバーのねお世話になってる MVP の皆さん やられていますけども、まあ、そんな風にね、いろいろ活用方法が広がっていくんじゃないかなと思っています。それとですね、スカイドライブのアプリを入れているパソコンか、まあ、Windows Live ID で紐付けされているパソコンの間でお互いのファイルを見に行くことができます。例えばスカイドライブに上げ忘れたとかですね、スカイドライブに上がってないんだけどローカルのパソコンのハードディスクに入っていると というファイルを呼び出して、さらにスカイドライブ自分でファイルを取り込むとか、スカイドライブに上げ直すとかですね、そんな機能もあります。というかね、そのスカイドライブ for Windows、これ Windows 版だけじゃないんですが、こういったねファイルの機能の充実が図られてますんで、もうだんだんそのクラウドストレージとオンラインのね境目がね感覚的になくなっていくんじゃないかなっていうくらいの、なかなかすごいソフトじゃないかなと思っております。で、さて、で Windows 版の話をしました。今回 Windows ホーム版、Windows ホームのですねスカイドライブアプリも、バージョンアップになりました。去年の12月のリリース後のね初めてのアップデートということで、今回どういう機能強化があったとかというと、例えば複数のファイルを選択してアップロードできるとか、アクセス権限の設定ができたりとかですね、あとこのファイルを指定してここのリンクをメールで送信することができるようになりました。あとはクリップボードにコピーできるとかですね、そういったことができますので、例えばあのファイル共有をさせたいな、普通のウェブ版のねスカイドライブではそのファイル共有ってことでできましたけど、Windows 本番でもですね、共有とやってメールで送りましたクリップボードにコピーしますかとか、そういうアプリケーション間とか使えるということで、例えばメールで送りますったらこの人にメールで送るっていうと、送られた方に別にファイルそのまま送られるわけじゃないんですね。受けた方はこのファイルにアクセス権限が与えられて、見るスカイドライブ上のファイルを見に行くことができるということで、あくまでもですねファイル自体は交換してないけど、ファイルのある場所を共有するということで、メールでリンクを知らせるということができるようになりました。ここらね結構大きいんじゃないかなと思いますし、実際ここをですね、うまく利用例を示したあのプロモーションビデオみたいなのもありますので、よろしければ見ていただければなと思うんですが、そういった形でですね Windows ホームアプリぜひぜひですね Windows ホームと一緒にですね使っていただければと思っております。でさらに、マルチデバイスということでお話をさせていただきましたが、今回マイクロソフト製品じゃなくてスカイドライブは Apple 製品にも対応しています。というわけで杉山さんよろしいでしょうか、ご説明をさせていただきますですね、まず Mac 版が出ました。スカイドライブ 4Macマッキントッシュって言わないんですよね、 Mac って言いますねこれね、まずベータ版なんですが MacOS 10 Lion、こちらの、ね、ファインダーにスカイドライブそのものをマウントします。先ほどエクスプローラーにスカイドライブホルダーって言ったんですが、それと同様にですねファインダーの中にスカイドライブってホルダーができて、そこをクリックするとですねファインダーの中にスカイドライブのホルダーとかファイルが全て見れるようになります。もちろんドラッグ&トラップでファイルをコピーすることもできますし、同期もあの Windows 版と同様にですね、ローカルディスクに対しての同期もできるようになります。で、Windows 版だから Mac 版だからって違いがあるかというとないということです。もう全くスカイドライブ 4Windows と同等の機能を提供しているということになります。これいいですね、結局もう Mac も Windows もないっていうような状態ですね。もうこれを使わない手はないんじゃないかなって私は思ってしまうんですが、その話とさらにですね iPhone 版のスカイドライブアプリというのは、去年の12月にリリースされています。で、これもですね機能アップしています。先ほど説明しました Windows ホームと同じアップデートします。複数のファイルをですねアップロードしたりとか、あとはそのアクセス権限の設定をしたりとかですね、リンクをメールで送信したりとかですね、実際私も iPhone3GS を、ちょっとスロロムで持ってますんで、ちょっとねいろいろ試してみてますけど、同じように使いますよ。 Windows Phone 端末が今何台かあるんですけど、それとね加えてこの iPhone でもね同じようにね同じ機能をね使いますんで、もちろんその相手がどのデバイスを持っててもほとんど関係なくなってしまうということになります。iPhone 版すでにねダウンロードできますんで、 iPhone をお持ちの方ねぜひ利用していただければなと思います。もう一丁いきましょうか、 Apple 製品なんかアップル製品の方が今回多いんですね。スカイドライブ 4iPad、 iPad 版のスカイドライブアプリが出てます。iPad 向けにアプリを最適化するということで、大きい画面、あの iPad の大きい画面でですね有効活用できるようにアプリケーションが作られています。これ実際ですね私iPad 持ってないんですけど、この番組のリスナーさんというか、いつも勉強会でお世話になっている方にですね、木田さん入れたよって iPad 持って見せてもらいました。広い画面をね活用したスカイドライブアプリじゃないかなと思います。で、実際特 とあるマイクロソフトの方にですね、木田さん iPad 版いいんですよ、使ってみましたって言われてね、いや私は iPad 持ってませんけどって話をして、ちょっと笑い話してたんですが、実際これは iPad でも使えるってことは、さらにこれね、 iPad ってやっぱりタブレット端末で重要な位置を占めてますんで、これから使えるってことはやっぱりスカイドライブの利用する幅がもっと広がったんじゃないかなと思っております。本当にねおすすめらしいんで、 iPad お持ちの方ぜひ使ってみてください。で、私もちょっと iPad 欲しいんですけど、誰かの中古でいらないって方に声かけていただければ、ちょっと価格相談したいなと思っています。まあそんな話はともかくですね、そんな形でスカイドライブは Windows 版、 Windows 本版、 Mac 版、 iPhone 版、 iPad 版と、もうまさにマルチプラットフォームで展開されています。先ほど言いましたように Android についても、まあ、Microsoft 純正じゃないんですがアプリケーション出てますんでね、いろんなデバイスで使えるようになったということになりますんで、もうぜひ使ってみるといいんじゃないかなと思っております。それとあとね、機能面で追加になったところ、スカイドライブ、ファイルの共有ということができるということで、まあ、共有する手段というのは例えばリンクを先教えるとか、先でメールで連絡するっていうのがありましたけど、特徴の一つとして Twitter とか Facebook みたいな SNS に対して共有、つまりつぶやくとかね、まあ、リンクを知らせるとか、そういった機能があります。で、今までは標準的に Facebook だったんですね。で、 Facebook だったんですが、それに加えてですね、今度は Twitter からも標準的にファイルを共有することができます。例えば写真のスカイドライブの写真の一つをファイル共有ってやって、ツイッターで共有しますかってチェックボックスからね、ツイッターってチェックボックスやると、ツイッター上に例えば写真の共有リンクをこう添加するようにします。で、もちろんアクセスした方はそのファイルを見に行くことができます。まあそういうことでですね、ファイル共有もより幅が広がったということになります。それと、まあスカイドライブといえばですね、オフィスのオンラインドキュメント、それをね、開いたり、まあ、ちょっとした編集もできるようになってるんですが、このファイル形式、オフィスだけじゃなくてね、ODF というファイル形式にも対応するようになりました。これはオフィスウェブアップスを使って ODF 形式のファイルの閲覧が可能になっています。で、この ODF って何かというと、オープンドキュメントフォーマットということで、まあ、例えば openoffice.org とか、また10とかもそうですけど、ここら辺の、ね、ファイルをサポートしている、まあ、オフィス製品ということですね、まあ、そういったオフィス関係のソフト、そこからもアクセスできるこのファイル形式というのを見ることができるようになりました。だからよりこうオープンに使えるようになったのかなと、そんなふうに思っております。ですからね、まあ、オフィス製品のマイクロソフトオフィスのファイル形式も使えるし、 PDF を Adobe のリーダーなしに、ね、開けますし、今度 ODF も対応になったということで、なんかもうよりオープンというか、こうマイクロソフトに閉じない形でよりオープンに展開されるようになったんじゃないかなと、そんなふうに思っております。最後にですね、このサービスの変更がなったところですね、容量に関する変更、まあ、これね、いろいろと、ね、意見があると思います。まず容量、今まで 25GB まで無料で使いましたと、そういうことを言ってました。ところがこの容量の最大値が変更になります。 7GB になります。つまり、ね、25GB から 7GB に減るということになるんですね。で、ちなみに今時点でアカウント持ってる方でですね、アカウント持っててスカイドライブをなんかファイルを上げてる方、それに関してはですね、 7GB の容量制限を 25GB に無料でアップグレードするっていうことが今できます。スカイドライブの容量の管理っていうところを見るとですね、スカイドライブ無料ってところがあって 7GB ってすでに出てるんですが、無料アップグレードってボタンがありまして、そこをポチッと押すとですね、25GB に今なら拡張することができます。で、貧乏症の私はですね、 25GB にアップグレードしました。で、ちなみにですね、ある一定容量を保存している方、それに関しては 25GB に自動的にアップグレードされています。例えばだから 7GB って言ってね、 7GB 以上あった分をね、勝手に切られちゃったら困りますから、その分に関しては自動的に 25GB 使えるようになってますということです。現時点では4月1日の時点で 4GB 以上のファイルをスカイドライブに置いてた方は自動的に 25GB に自動アップグレードということになっています。で、私はですね、実は 2GB ぐらいしか入ってなかったんですね。 それで自動アップグレードって対象じゃなくて自分でポチッとボタンを押しに行きました。でただ 7GB になったってそれより大きい容量で使いたいんだっていう方も、いると思います。で中には前から話し合いましたようにもうお金払うからもっと大容量使わせてくれって方ねおられると思います。でこれ追加料金でですねで年間なんですが 20GB 追加で年間800円、 50GB 追加で年間2000円、 100GB 追加で年間4000円ということで購入することができます。ですからこれこうね増やしたいという方もいいんじゃないかなと思っています。あとですねこれストレージ関係で拡張となっているのが、1つのファイルあたりの、ね、容量、今まで 100MB が上限だったんですがこれが 300MB まで扱えることになりました。またデスクトップアプリを使えばですね 2GB まで OK ということになっています。まあ、そういった形でですね、まあ、容量は全体的に減らしたものの中身の扱えるファイル容量が大きくなったりとか、あと増やしたい人は増やせるだけ増やすことができるよというふうにもなっています。これがね大きな変更点だと思います。まあ、さてこれ聞いた時にねいやきっとねアンチマイクロソフトの皆さんはなんか言うだろうなと私は思ってて、まあ、実際なんか言ってる方結構おられるみたいですが、昨日アップデートしましたって言いながら容量減らしてんじゃないかと、さらに追加して使いたいなら今までただって言っときながら金取るのかマイクロソフトは全くっていう方ね結構多いと思うんですよ。まあちょっと考え方でですね、実際これマイクロソフトの Windows Live のブログの方を見ますと、実際ですねスカイドライブってどのぐらい使われてるのって話になります。これグラフがあるんですが、7ギガより少ない容量を使っている方、それが全スカイドライブユーザーのうちの 99.94% になるんですね。で、7ギガバイトより多い容量を使っている方が 0.06% ということで、ほとんどね、実際25ギガもいらなかったんじゃないかなっていう話になるんです。で、さらにこのグラフをよく見るとですね、さらにその中のほとんどは2ギガ未満ですね。で、私も実際今ポッドキャストのデータ丸ごと入れてたりするんで2ギガちょっとあるんですが、それがなければドキュメント類、共有が必要なドキュメント類だとか、あとは Windows Phone で撮った写真とかですね、そんなのねすごい撮ってるんですけど、それ入れてもね多分1ギガもいってないんじゃないですかね。で、さらにそれに加えてポッドキャスト番組、今全132回分全部アーカイブしてますんで、ちょっとこれいずれ公開したいと思いますんで、それちょっとまた別の機会お話ししますけど、それ考えると、いや実はそんな容量の扱い方がということはないんじゃないのっていうふうに私は思います。まあ確かにねファイルの同期ができるようになったって言ったらバックアップドライブとして大容量のファイル欲しいなっていう方ねいるかと思います。まあ、そういう方いう方いると思うんですけど、今現状を見るとですね大容量使ってないんですよ皆さん。あんまりのそこないガタガタいうことないんじゃないかなっていうのが、ね、私の、考えです。まあ、22GB ってそれだけすごい容量だなと思ってたんですよ。またね、いや別に無料で使うところがあるのに、金払うのかってやりますけど、スカイドライブというのは今までお話ししましたように Windows と密接に関係してるんですね。で、そこまできちんとやってくれるオンラインストレージサービスは他にありますかと。で、マイクロソフトが自分のブランドとしてちゃんと提供してるわけですよね。で、さらにそれに加えてアップル製品とか、そこら辺ともこう連携をより強くしてるということで、やっぱりそこら辺でスカイドライブ自体を使うというメリットは非常にあると思うんです。まあ、それ考えると、まあ、私ちょっと個人的な意見ですけど、夜必要なのでお金払ってもいいんじゃないかなと思ってます。例えばプラス 50GB で年間2000円払ったってね、まあ、別にで、まあ、お金は重要ですけど、そんな大した負担額じゃないのかなと思っています。まあ、そこら辺、ね、皆さんどうお考えになるかと、いうことになりますし、まあ、人それぞれ、ね、考え方ありますん で私はちょっと事実を、伝えることにまつねさせていただきますけど、それどう皆さんが受け取ってそれを使うか使わないかというのはね、ちょっと、それぞれの方にこう判断していただければなと思っております。で、私としてはおおむね別にこのアップデートは問題ないのかなと思っております。まあそんなところもあってですね、スカイドライブなかなか機能が充実してるんで、今後も使っていきたいなと思ってます。というか正直言って ここ1年ぐらいのアップデートになるまでは、それほどね、こうまあファイル共有できるよとか、勉強会のメンバーの皆さんとかね、ファイルここに上げてるからっていうのは、やっぱりこうマイクロソフト関連の技術の勉強会だったんで、まあ、スカイドライブでしょって感じでスカイドライブ使ってますし、まあ、他のところで、ね、Google のオンラインストレージ使ってる場合もあるんですよ、まあ、そんな風に、ね、この共有の場所があるよって言ってた感覚から、今は自分のパソコンやスマートフォンと密接に連携するストレージとしてですね、非常に重要な位置づけになってしまったなと、そんな風に思っていますので、逆にこれ今スカイドライブが止まるとですね、私非常に困るという状況になってますので、まあ、ぜひ今後もですね、安定した稼働をですね、していただきたいなと、そんな風に思っております。はい、そういう形でですね、スカイドライブのお話させていただきました。手短に話するつもりが、これだけで30分喋っちゃいましたんで、ぜひね、皆さんちょっと注目していただければなと思っております。はい、以上ですね、マイクロソフト Windows Live スカイドライブのアップデートのお話をさせていただきました。はい、第133回マイクロソフト Windows Live スカイドライブのアップデートについてお話をさせていただきました。どうでしょうね、結構ねスカイドライブを期待できるかなと思っております。でこの内容はですね、IT メディアのオルタナティブブログでも書かせていただく予定ですし、あとはドットネットラボの勉強会でもですね、実は先週の勉強会でこれライトニングトークでこの話を、ね、5分間ぐらいに、ね、凝縮してお話したんですが、ちょっともっと落ち着いてですね、ちょっと突っ込んだ話をまたドットネットラボの勉強会でセッションという形でね、やらせていただきたいなと思っております。でスタッフには一部の方には相談してるんですけどこれ聞いておいマジかって思ってるかもしれませんけど、まあちょっとね時間枠いただきたいなと、こんなところで業務連絡をしてさせていただいております。先週はですね Windows Developer Days ということで Windows 8の話をさせていただきました。でほぼ同時にこのスカイドライブの話があったんで、まあ、どっちをどう話し先に話しようかなと思ってたところなんですが、まあ今回スカイドライブということで、いろいろとですねいっぺんに話が来ちゃったので、またいろいろ整理してお話したいなと思ってるんですが、また Windows 本、ちょっとねこちらの方で、まあ、Windows のですね今アプリを何本か作っています。と今ですね BMI 肥満度チェッカーという身長と体重入れると肥満度を表示してくれるプログラムアプリをですね、それ私前々から作ってたんですが、それのアップデートを先日しまして、そちらのアップデートの方審査合格しまして今公開中ですので、Windows 本ユーザーの方ですね、ぜひ使っていただければと思います。さらに今申請中なんですが、申請中というか一回申請出したらねバグがあって使いされたんです、不合格って。で今もう一回不具合修正をして申請中なのが、割り勘計算をしてくれる、まあ、飲み会とかやったと、その全体の料金とあと人数とですね、多めに出す人少なめに出す人の金額とか入れるとですね、割り勘で一人いくら払えばいいかっていう、例えば何円500円単位でとかね、端数はどうするんだとかね、そんな設定ができて、割り勘の数字を出してくれる、金額を出してくれるソフト割り勘くんっていうのをですね今申請中です。それともう一つ、おはようおやすみというアプリケーション、これはですね、まあ、Twitter とか Facebook の SNS でですね、まあ、朝起きた時おはようとかね、あとよくむくりっていう方もいますけど、あと寝る時はおやすみなさいとかね、それだけつぶやく、それをねボタン一つでできるようなというようなソフト、非常にシンプルなソフトですね。実際コードのコーの部分は30分もかかってないです。でそれをちょっと名前前からそれ欲しかったんで、っていうか iPhone にそういうソフトがあったんで、まあ、どういうソフトかって言いませんけど Windows on ないのかなっていうところで、まあ必要な機能とだけですね、絞ってちょっと作ってみました。それもですね、つい先日審査に出しているところですので、まあ、特に問題がなければ審査合格で公開ということになるんじゃないかなということになっています。Windows Phone の、ね、アプリケーションソフト開発ってね、非常になんか昔ながらの面白さっていうのがあってですね、開発環境はもちろん最新なんですよ、ね、しかもシルバーライト使いますしね。ただなんかこうちょっとしたアイデアをちょっとプログラム組んで、その大規模じゃなくていいんですよ。でそれを動かしてすぐ公開できると、なんかこう私が中学生や高校生の頃に8ビットパソコンでプログラム組んで 俺こんなプログラム作ったんだよなんていう、こう友達に見せたりとかですね、その時のなんかこうワクワク感っていうかですね、あの時の楽しさがなんか蘇ってくるような感じがします。まあ、そういうことで、Windows Phone のアプリケーション開発ね、なんかこれからもどんどん作っていこうかなと思ってます。多分ね、すごいかっこいいいいソフトっていうのはね、なかなか出ないと思うんですけどね、小粒なんだけど何かピリッとしたものができればなと、そんな風に思っております。まあ、今後も Windows Phone アプリをですね、作っていきたいと思ってますんで、Windows Phone もお持ちの方、ぜひ使っていただければと思います。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。